ただ今日の聖書の箇所を朗読させていただきます。箇所は新約聖書マルコによる福音書3章の20節から30節までですね。マルコ3章の20節から30節まで、それでは朗読させていただきます。マルコ3章20節から。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事する暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出されるのですか。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。まず強い者を縛り上げなければ、誰も強い者の家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家は略奪できます。まことにあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。以上でございます。今日はイエス様の力と神の許し、世の価値観を超えて生きるという題で、萩原牧師からメッセージをいただきます。
おはようございます。ではお祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を感謝いたします。主、あなたが、本当に導いてくださっていることを主を感謝いたします。どうかこの、礼拝のメッセージを語るものをどうか強めてください。また聞く一人一人も本当に主を聖霊様が働いてくださって、御言葉を理解することができますように導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。今日はこのマルコの福音書3章20節30節を通して、イエス様のこの宣教活動とそれに対する人々の反応について考えていきたいというふうに思います。この箇所にはイエス様のこの熱心な奉仕、そしてそれに対する誤解や批判、そしてイエス様の力強い応答がこう描かれているわけであります。私たちはまずこの世の価値観と神の国の価値観の違いについて見ていきたいと思います。イエス様の生き方が当時の人々には理解しがたいものでしたけれども、それこそが神の国の価値観の表れだったということです。そして次にイエス様の力の偉大さについて見ていきたいと思います。イエス様はサタンよりも強い方であって、私たちを霊的な束縛から解放する力を持っておられるということです。そして最後に神様のこの許しの大きさ、広さ、広大さについてこう見ていきたいというふうに思います。私たちが日常生活の中で神の国の価値観を実践し、そしてイエス様の力を信頼し、聖霊の導きに従う生活を送るように励まされるかというふうに、今日の箇所から思わされます。どんな直面にしても、どんな状況に直面したとしても、神様の愛と力を信じ、その恵みに応答し前進するということを思わされるかというふうに思います。では一つ目、イエス様の 宣教活動と周囲の反応ということで、まず20節から22節を見ていきたいというふうに思います。20節からですね。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事する暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていたと。この箇所にはイエス様のこの熱心な宣教活動と、それに対する周囲の人々のこのさまざまな反応が描かれています。人々はイエス様のような方をこう渇望していて、このように押し寄せてくるというのは当然のことでありました。そしてイエス様は人々のこの求めに応じて、まるでこう自分には何の権利もないように、そして無制限にこう自分自身を明け渡されたわけです。これイエス様がこう人々を心から愛し、そして彼らの必要をこう自分のことよりも優先された姿だったということであります。そして次に、人々がイエスはおかしくなったと言ったからであるというふうにあります。多くの人々が集まってきました。しかしイエス様のこの熱心な活動というものは、周囲の人々からさまざまな反応を引き起こしました。特に注目すべきはイエス様のこの身内の者たちの反応であります。彼はイエス様の活動を聞いておかしくなった、気が狂ったのだというふうに思って、イエス様を取り押さえに来たわけです。なんか私たちにとってこう意外に感じる反応かもしれません。なぜイエス様の家族がそのような反応をしたのでしょうか。おそらく彼らはこうイエス様のことを心配していたわけです。大工の仕事を離れ、新しい教えを説いて多くの人々を引きつけているその姿を見て、家族は混乱し心配したのではないでしょうか。彼らの目にはイエス様のこの行動がこう状況を逸しているように映ったに違いありません。そしてさらにエルサレムから来た律法学者たちの反応も注目に値するのではないでしょうか。彼らはイエス様を批判し、彼はベルゼベルに取り憑かれているとかですね、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだというふうに非難しました。これは単なる誤解ではなくて、彼らの意図的な抽象であったわけです。イエス様の姿勢は当時の人々には理解しがたいものでした。先ほども言いましたけれども、大工の仕事を捨て放浪の説教者になられたわけです。常識的に考えれば、こう毎週決まって収入が得られる仕事を捨てることはこう理解しがたい選択だったわけです。まあ、今も同じですけれども、当時の社会ではこう安定した職業を持つことが非常に重視されていたわけです。イエス様を見ていくと、イエス様はまず安心を手放されたということがわかります。多くの人は安心できる職業や地位、物質的、そして経済的な安心を求めますけれども、イエス様はそれらを選ばれなかったということです。また当時の、正統派というか正統的な指導者たちと対立する道を選ばれたわけです。律法学者やパリサイ人たちと衝突することは、自分自身の身を危険に招くことを意味していたわけですけれども、分別のある人であればこの彼らとの衝突しても勝てないことを知っていたので、その力に対抗することは避けたはずでありました。そしてイエス様は安全を放棄されたわけです。多くの人は道徳的な内容であったり、その善悪よりも危険を避け安全な道を選ばれるかと思います。しかしイエス様は 権力者たちと対立することを厭わなかったということです。さらにイエス様は社会的地位の低い人々や問題のある人々を弟子として選ばれたということです。それは非常に奇妙な人々でした。漁師たちがいたわけです。そして改心した主税人がいました。狂信的な民族主義者もいたわけです。彼らは成功を目指す人々にとっては何か役立つような種類の人々ではありませんでした。分別のある人であればそのような群れを自分の仲間に選ぶことはないというふうに人々は考えていたに違いありませんでした。ですからこれらの行動は当時の人々の目にはおかしくなったと映ったかもしれません。しかしイエス様はこの世界の常識や価値観よりも神の国の価値観を優先されたということです。そして私たちを見たいと思います。私たちはどうでしょうか。このような常識や価値観を大切するあまり神の国の価値観をなおざりにしていることはないかということです。まず第一に神の国と神の義を求めていきたいものだと思わされます。そして神様の力、イエス様の力がどれほど偉大であるかを体験させていただきたいというふうに思わされるものであります。二つ目、イエスの論理的な反論と神の国の力ということで、23節27節です。イエス様の宣教活動に対する周囲の反応を先ほどまで見ていきましたけれども、今度はイエス様がそれらの批判にどのように応答されたかということを見ていきたいというふうに思います。23節27節です。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか。もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したらこの家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら立ち行かずに滅んでしまいます。まず強い者を縛り上げなければ誰も強い者の家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればこの家を略奪できますと。ここでイエス様は立法学者たちの批判に対して非常に論理的なといわれるような反論をされています。彼らは悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているというふうに批判したわけです。これに対してイエス様は例えを用いて説明されました。まずイエス様は国や家族の分裂を例に挙げられました。もし国が内部で分裂して争えばその国は立ち行かなくなりますと。同様に家族が内部で争えばその家は立ち行かないということです。この例えというのは私たちの日常生活でも容易に理解できるものであります。例えば会社の中で部署同士で競争ではなく対立し始められたらどうなるかと。それぞれの情報共有がなされずに互いの足を引っ張るようになれば会社全体の効果というか生産性が落ちて最終的にはその会社は競争力を失ってしまうということです。また家族の中でもご両親が子供の前で常に対立し互いの悪口を言い合うようなそのような状況では家庭の雰囲気は悪化して子供の心の成長にも悪影響を及ぼしてしまうのではないでしょうか。このように家族や組織の中で対立が起こればその集団は弱体し最終的には崩壊してしまうということです。イエス様はこの一般的な原則を用いてサタンの国についても同じことが言えると論じられたわけです。もしサタンが自分の手下である悪霊たちと争い自ら悪霊を追い出すようなことになればそれはサタンの国の自滅を意味するわけです。サタンがそのような愚かな行動をするはずがない というのがイエス様の論理であります。そしてこの反論は非常に巧みだということがわかります。なぜならばイエス様は律法学者たちの批判のこの矛盾を指摘しただけではなくて、同時に悪霊を追い出す自分の行為が神の力によるものであるということをこう間接的に主張されているからであります。もしイエス様の行為がサタンの力によるものでないとするならば、それは必然的に神の力によるものだという結論に導かれるからであります。さらにイエス様はもう一つの例えを用いて自分の立場を説明されています。27節です。まず強いものを縛り上げなければ誰も強いものの家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できますと。この強いものというのは誰のことでしょうか。文脈から考えるとそれはサタンを指していると理解できます。サタンは強いものとして描かれ、そしてその家、つまりサタンの支配下にある領域には家財、つまりサタンに縛られている人々があるわけです。そしてイエス様は自分をその強いものを縛り上げるものとして位置づけられておられます。つまりイエス様はサタンよりも強い方であって、サタンを打ち負かし、その支配下にある人々を解放する力を持っておられるという宣言をされたということです。この例えは私たちにこう深い慰めと希望を与えてくれるわけであります。私たちの人生には時としてこう強いもののように思える問題や誘惑があるのではないでしょうか。依存症やうつ病、そして人間関係の軋轢や経済的な困難、これらの問題は私たちを縛りつけ、そして自由を奪おうとするわけです。しかしイエス様はこれらの強いものよりもさらに強い方だということです。イエス様はこれらの問題を打ち負かし、そして私たちを解放する力を持っておられるということです。この反論はイエス様の行為が単なる悪霊追放の術ではなくて、神の国の到来を示す力強い証であることを示しているわけです。イエス様はサタンの力に打ち勝ち、人々を霊的な束縛から解放する神の力を持っておられるということであります。イエス様の力は偉大であって、イエス様はサタンよりも強い方であって、私たちを霊的な束縛から解放する力を持っておられるということです。私たちの人生にも悪霊の力が働いているように感じることがあるかもしれません。誘惑や恐れ、絶望感などが私たちを縛りつけようとすることがあるかもしれない。しかしイエス様はそれらの力よりもはるかに強く私たちを守り解放する力を持っておられるということがわかるわけです。例えば、ここで A さんという女性のケースを考えてみたいと思いますけれども、この A さん長年アルコール依存症に苦しんでいたということです。この問題のために家族関係は破綻し、仕事も失い、健康も損なわれてしまいました。彼女は何度も自力で克服しようと試みたわけですけれども、いつも失敗を繰り返していたわけです。深い絶望の中で彼女は自殺まで考えるようになりました。A さんの状況はまさにこの強いものに縛られている状態だったわけです。アルコール依存症という強いものが彼女の人生を支配し、そして自由を奪っていたわけです。しかしある日、彼女は教会に足を運び、そこでイエス様の力について聞いたわけです。最初は信じられなかったわけですけれども、自分のようなものが救われるはずがないと思っていたということです。しかし聖書の言葉を聞き、教会の人々に触れるうちに少しずつ希望が芽生えてきたと。 A さんはイエス様の力を信じようというふうに祈り始めました。主よ、この問題は私の力では到底解決できませんと。しかしあなたの力はどんな困難をも打ち破ることができます。どうか私を助け解放してくださいというふうに祈り始めました。そして専門家のサポートを受けながらも回復への道を歩み始めたわけです。依存症から完全に解放されるまでには時間がかかりましたけれども、リハビリ施設に入りカウンセリングを受け多くの困難を乗り越えなければなりませんでしたが、イエス様の力を信じることでこの A さんは前を向いて歩み続けることができたということです。最終的に彼女はこの他のアルコール依存症の人々を助けるボランティア活動をするまでに至ったと。彼女の体験が多くの人々に希望を与えているということです。この A さんの例、イエス様の力が私たちの人生にどのように働くかを示しているのではないでしょうか。イエス様はサタンというこの強いものを打ち負かす力を持っておられるだけではなくて、私たちの日常生活におけるさまざまな強いものをも打ち負かす力を持っておられるということです。人生のさまざまな問題や誘惑に圧倒されるそうになるときに、それは依存症かもしれません、人間関係のいざこざかもしれません、あるいは自己否定的なこう思考パターン、考え方かもしれない。しかしイエス様の言葉はこれらの強いものも実はイエス様の力の前では無力だというふうに聖書は教えているわけです。問題に直面したときに、まずイエス様の力を信頼することから始めていきたいと思います。主はこの問題は私の力では到底解決できませんと。しかしあなたの力はどんな困難をも打ち破ることができますと。どうか私を助け解放してくださいというふうに祈り、イエス様の力を信じつつ具体的な解決への一歩を踏み出せるというふうに思われます。イエス様の反論は単に批判者たちの口を封じただけではありませんでした。それは神の国の力強い到来の宣言であって、私たちへの大きな希望であります。どんなに強いものが私たちを縛っていたとしても、イエス様の力はそれを打ち破り私たちを自由にするということです。この真理を心に刻み、日々の生活の中で実践していきたいというふうに思わされます。イエス様の力を信頼し、その力に頼るものとなって歩んでいきたいと思わされます。そうすることで私たちの生活の中に、そして私たちを通して他の人々の生活の中に神の国の力強い現実が現れていくということであります。そして3つ目、許しの広大さということで、28節、23節です。イエス様が語られた許されない罪について、また神様の許しの広大さについて見ていきたいというふうに思います。28節から30節です。誠にあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言ったからである。この箇所を読んで、どのように感じるでしょうか。多くの人にとってこれは実は心を重くするような、あるいは不安にさせるような箇所かもしれない、知れません。もしかして自分は許されない罪を犯してしまったのではないかと心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここで、B さんという男性の例を見ていきたいと思いますけれども、この B さん、クリスチャンホームで育ち、幼い頃から教会に通っていました。しかし大学生になって信仰から離れてしまいます。お酒や薬物に手を染め、家族を裏切り、そしてやがて犯罪にも関わるようになります。もう二度と教会なんか行かない、神なんか信じないと激しい怒りと憎しみを持って叫ぶようにまでなるわけになりました。 そして数年後 B さんは、もう底つきの状態で教会に戻ってきます。そしてこの聖書箇所を読んだ時、大きな不安に襲われます。私は聖霊を汚す罪を犯してしまったのではないか、私のようなものはもう許される望みはないのではないかと。しかしここでイエス様のメッセージは、この B さんのような人々を恐れさせるためのものではないということです。むしろ神様の許しの広大さ、広さを示すためのものだということです。イエス様の言葉の冒頭を見ていきたいと思いますけれども、人の子らはどんな罪も許していただけます、またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけますと。この約束は本当に驚くべきものです。私たちが犯すどんな罪も、どんな神を冒涜する言葉も許されるということです。神様の許しの力は私たちの想像をはるかに超えているということです。このすべての罪という言葉の重みですけれども、殺人、盗み、淫乱、嘘、裏切り、憎しみ、抽象、貪欲、怠慢、あらゆる種類の罪が含まれているわけです。さらには神様を直接的に冒涜するような言葉さえも許しの対象になるということです。例えば聖書に登場する、パウロという人物がいますけれども、彼は最初熱心なクリスチャン迫害者でした。多くのクリスチャンを投獄し、中には彼の許可の下で殺された人々もいました。また神の教会を迫害し、破壊しようとしたわけです。しかしイエス様との出会いの後、パウロは完全に変えられて、最も熱心な宣教者となりました。彼は後に自分のことをこう述べています。こちらの紙の方にも書かれてますけど、コリント人の手紙第1、15章9節です。私は使徒の中でも最も小さいものであり、神の教会を迫害したものですから、使徒と呼ばれるに値しないものですと。神の許しはこのような極端な場合でさえ及んだということであります。また旧約聖書に出てくるダビデ王も同様であります。神の心にかなう人と呼ばれながらも、姦淫と殺人という重大な罪を犯しました。しかし心から悔い改めた時に、神様は彼を許し、救い主の系図を彼を通して継続させるということにまで行ってくださったわけです。これらの例を示すように、神様の許しは広大で深いものだということです。私たちの罪がどれほど重くても、神様の許しの力はそれを上回るということです。しかしここで一つの疑問が生じるわけです。イエス様は、しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められずとも語られました。これは一見、先ほどの広大な許しの約束と矛盾するようにも思います。しかしここでイエス様が指摘されているのは、許しの限界ではなくて人間側の態度の問題ということです。聖霊を冒涜するとは具体的には何を指すのかということです。それはイエス様の働きを見て、それが聖霊の力によるものだと分かっていながらも、あえて悪霊の仕業だと言い張る、そのような態度であります。単なる過ちや一時的な不信仰ではなく、神様の働きを意図的に、そして継続的に否定し続けることを指しています。ここを理解するのに、この箇所の前後を理解することが大切だと思います。30節を見ると、イエス様はこの言葉を語られた背景が分かります。30節、このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからであると。イエス様はこの警告を、イエス様を彼はベルゼベルに疲れていると非難した律法学者たちに対して語られたのであります。 彼らイエス様の奇跡的な働きを目の当たりにしながらも、それを神の力ではなくて悪魔の力によるものだと主張しました。これは単なる無知や誤解ではなくて、意図的に真理を歪め神の働きを否定する態度だったわけです。重要なのはこの誰も永遠に許されず永遠の罪に定められるということは、誤って犯してしまうようなものではないということです。神様の許しを求めようとする人が知らないうちにこの罪を犯してしまうことはないということです。実際自分が許されない罪を犯したのではないかと心配しているこの時点で、この人は聖霊の声に耳を傾けているわけであります。聖霊の働きを完全に拒絶している人は、そもそもそのような心配をすること自体がないわけであります。そして先ほどの B さんの例に戻っていきたいと思いますが、 B さんは自分が許されない罪を犯したのではないかというふうに心配していました。しかしその心配自体が B さんの心が神様に向いていることを示しているわけです。 B さんは勇気を出して教会に戻り、牧師に相談するわけです。牧師は彼に言います。 B さん、あなたが心配していることは、あなたが神様を求めているということです。聖霊を汚す罪を犯した人はそもそもそんな心配しませんと。神様はあなたを許す準備ができているのですと。そしてこの言葉を聞いて B さんは大変なこう平安安堵を感じたわけです。そして心から悔い改め神様の許しを受けたということです。その後彼の人生は大きく変わります。薬物依存から解放され、家族との関係も修復され、そして刑務所で受刑者たちに神様の許しを伝える奉仕をするまでにもなったということです。神様の許しにはこのような驚くべき力があるということです。それは私たちの想像をはるかに超えて大きく深いものであります。ですから過去の罪の重さに押しつぶされそうになっている、そのようなものがいるのであれば、どうか希望を持っていただきたいというふうに思います。神様の許しは私たちの罪よりも大きいということです。なぜイエス様はこのような厳しい警告を与えられたのでしょうか。それは神様の許しの力の偉大さを示すと同時に、私たちの側の応答の重要さを強調するためだったということです。神様は私たちを強制的に許すのではなくて、私たちが悔い改めて許しを求めることを望んでおられるということです。ですから私たちはどのように応答すべきかということです。まず神様の許しの広大さを信じていきたいというふうに思います。イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。その許しの力は私たちのどんな罪よりも大きいということです。ですから私たちがどんな過ちを犯したとしても、それを心から悔い改めて神様に許しを求めるなら、神様は必ず許してくださるということです。時として私たちは自分の罪の重さに押しつぶされそうになるかと思います。過去の過ちが心に重くのしかかり、そしてもう取り返しがつかないと感じることもあるのではないでしょうか。でもそんな時こそイエス様の言葉を思い出していきたいと思います。人の子らはどんな罪も許していただけますと、またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけますということです。神様の許しを信じるとき、私たちの人生は大きく変わるということです。それは単に罪の重荷からの解放だけでなくて、新しい人生を始める力を与えてくれるということです。この真理を心に刻み、神様の大きな許しを信じて生きていきたいというふうに思わされます。お祈りいたします。天の下の神様、今日も主よ、私たちに御言葉を与えてくださって本当に感謝いたします。イエス様の偉大な力と 私たちへの深い愛を教えてくださりありがとうございます。私たちの罪を許し、新しい命を与えてくださるあなたのこの恵みに感謝いたします。どうか私たちがこの世の価値観にとらわれることなく、あなたの御心に従って歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
湿気が湿気があるんだからね、これ逆止めるのがいいです。その湿気で濡れてるから
危ないんだよ
ね。気をつけましょう。
ちょっと水があったので失礼しました。気をつけなかったです。
はい、それではご一緒に賛美します。新生歌367番、続いて献金の時を持ちます。 じゃあお祈りお願いします。ハレルヤ天父
様、共に聖書礼拝を守れたことを感謝いたします、マルコを通し、イエス様の力と神の許しを受けました、私たちは日常の中にさまざまな問題があり、時にはその問題に圧倒されて、潰されてしまいそうな時もあります。その問題を解決することができる主の愛と力に信頼し、私たちの罪をも許す力のある主の前に取り下り、この主の主に頼って前進していくことができますように、聖霊様どうぞ導いてください。今あなたから与えられたものの中から一部ですけれども、主はあなたにお返しいたします。この献金を清めて主の御用のために豊かに用いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。はい、それでは、ただいま、生産式の、お願いします。
気をつけて。